ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
リスナーの皆さん、今日2020年、私、エンガル・サラスワティが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、そしてコメントとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお伝えします。
リスナーの皆さん、ニュースです。今日の見出しは、ジョコ・ウィドル・レトリはより広範なコロナの迅速な検査を指示。ジョコ・ウィドル・レトリは中小企業の特別数なインセンティブを約束し、COVID-19 の影響を軽減する。最初のニュースです。ジョコ・ウィドル・レトリはより多くの人々を対象としたコロナウイルスの迅速検査を早急に進めるように指示しました。この指示は3月19日木曜日、ジャカルタ大統領宮殿での会議でジョコ・ウィドル大統領によって伝えられました。さらにジョコ・ウィ大統領は政府と民間の病院の両方でテストキットとテストスポットの数を増やすよう指示しました。先日コロナウイルスの取扱いに関する政府のスポークスマンであるアフマ・ジュリアント氏は、COVID-19 迅速検査の新しい方法を検討していると述べました。この方法は患者の血液検体中の免疫グロブリン、タンパク質のレベルをチェックします。このテストの利点は、第3レベルのバイオセキュリティを備えた研究室で行う必要がないことです。ジョコ・ウィドル・レトリはインドネシアの中小企業に対する特別なインセンティブを約束しました。これはインドネシアの事業者の大多数が関与しているセクターに対する新型コロナウイルスCOVID-19のお流行りの影響を軽減するための取り組みです。ジョコ・ウィドド大統領は、木曜日ジャカルタのボルテカ宮殿で開催されるCOVID-19タスクフォースレポートと題した限定会議で、経済担当調整大臣と関連省庁は、主に事業者、特にCOVID-19の拡散の影響を受ける中小企業に対して、経済的インセンティブを直ちに実行すると語りました。インフラストラクチャーを削減する方針がありますが、レトリは中小企業がコロナウイルスの感染による経済的圧力の中で生き残るための道を見つけることができることを願っています。レトリによると、可能な解決策の一つは、オンラインサービスを最大化することだということです。一方、ジョコ・ウィドド・レトリは、安全な立場にいる人々が必要とする必需品の入手可能性と価格の安定性をすでに確保しています。次は、WHO コロナワクチンの試験開始。世界保健機関または WHO のテドロス・アダノム・ゲブリエサス会長は、コロナウイルスCOVID-19に対する最初のワクチン試験が始まったと述べました。彼は、この試験はウイルスの遺伝子配列が中国によって共有された後たった60日で行われたと述べました。テドロス会長は3月19日木曜日、アナドルエージェンシーが報告したように、実験的な治療法を体系的に評価するために、活動を共にしている世界中の研究者を称賛しました。ジネーブの WHO 本部で開催されたバーチャル記者会見でテドロス会長はまた、確認されたウイルスの感染は20万件を超え、世界中で 8000人以上の死亡が報告されていると語りました。保健当局シアラはワクチンが一般に利用できるようになるには少なくとも12ヶ月から18ヶ月かかるだろうと述べました。したがって WHO とそのパートナーは多くの国で、それらの国ではまだ試験されていないいくつかの治療法の研究を行い、互いに比較を行っています。参加をすでに確認した国はアルゼンチン、バーレン、カナダ、フランス、イラン、ノルウェー、南アフリカ、スペイン、スイス、タイです。次は WHO COVID-19 ウイルスの拡散を抑制する3つの鍵を明らかに。世界保健機関または WHO の会長であるテドロス・アドハノム・ゲブレイサス氏は、隔離、テストと感染経路の追跡が新しいコロナウイルスまたは COVID-19 の拡散を抑制する鍵であると強調しました。さらにテドロス会長は、流行の抑制と管理において、各国が疑わしいすべての症例を隔離、テスト、処理し、接触した人を追跡する必要があると求めました。テドロス会長は3月19日木曜日、NHK が引用したように、これらのステップはすべての国の対応のバックボーンでなければならないと述べました。テドロス会長は20万件以上の感染が報告され、世界中で8000人以上がコロナウイルスで死亡したと説明しました。 WHO はすでに163カ国でコロナウイルスの感染が確認されていると述べました。北京は3人の米国のジャーナリストを追放し、トランプは燃え上がっている。中国政府はニューヨークタイムズ、ワシントンポスト、ウォールストリートジャーナルで働く3人の米国ジャーナリストと追放しました。この追放は外国メディアに対する共産主義政府に最も厳しい動きです。ドナルド・トランプ大統領はこの追放について北京を批判しました。ドナルド・トランプ大統領は3月19日木曜日に AFP からチャンネルニュースアセアが引用したように、それを見るのは遺憾であると述べました。トランプ政権はこの3つのメディアとの独自の論争を持っていますが、彼は彼らが追放されるのを見るのは好きではありません。ワシントンポストの編集長であるマッティ・バロンは、中国によって実施された追放の措置を嘆きました。なぜなら追放がコロナウイルスの流行による世界的危機の中で行われたからです。一方、ニューヨークタイムズの編集長であるディン・バケットは、アメリカのジャーナリストを追放するという北京の動きを非難しました。彼はジャーナリストが働き続けられるように、ワシントンと北京がこの論争を迅速に解決できることを望んでいます。エルドアン大統領は、トルコのコロナによる最初の2件の死亡例を推奨。トルコ政府は新型コロナウイルスの流行、またはCOVID-19による最初の2件の死亡例を報告しました。さらにトルコのコロナウイルス感染は191件に急増しました。保健大臣ファレティン効果は、死亡したトルコ人2人が61歳と89歳の男性であり、中国と接触した人からコロナウイルスに感染した後に死亡したと明らかにしました。レシェプ・タイプ・エルドアン大統領は3月19日木曜日にアルジャジーラが引用したように、このウイルスによる死のケースについて追悼の意のを述べました。このコロナウイルスに対抗するため、エルドアン大統領は政府がイスタンブールとアンカラの65歳の住民に母語マスクの天然の消毒特性を持つ頃の配布することを約束しました。さらに政府はコロナウイルスワクチンの開発を早める努力をします。ニュースを終わります。リスナーの皆さん、コメントです。今日はCOVID-19の攻撃により武漢から学ぶ時間ことについてお伝えします。 世界100カ国以上はコロナウイルス COVID-19 の攻撃を受けたと伝えられています。中国武漢から始まり、ウイルスの広がりは現在、ほぼ全世界に広がっています。連鎖効果により、ウイルスはを一つの場所にとどまり目、他の場所に広がらないように制限することが困難です。一方、特に武漢、そして一般的に中国の状態は改善しました。検疫及びその他の制限は引き続き適用されていますが、コミュニティ地元住民は再び街頭町に現れ始めました。学校やオフィスの活動も始めています。中国はコロナウイルスに襲われ打撃を受けた後、急速に上昇によみがえりました。まだ早すぎますが、一部の住民は COVID-19 ウイルス攻撃に直面して勝利したことを明らかにしました。他の国々が同様の攻撃を経験するとき、彼らは武漢から学ばなければならないようです。突然、世界の注目を集めた都市は、コロナウイルス COVID-19 の感染の制限する最も効果的な方法として、ロックダウンのステップを踏み出しました。しかし、国ごとに人々の自治と支援には違いがあります。武漢の住民は、COVID-19 を処理することで手順に準拠しているの対策で、決められたことをよく守ることが知られています。例えば一方、イタリアでは封鎖が課される前は、ウイルスの分布の中心にいた人々は、実際にはミラノの外の郊外に向かいて、ミラノの外で忙しいです。大勢いいの人が出て込み寄っていました。避難するか、それをよかの機会と考えていました。その結果、ウイルスの拡散は、実際には様々な場所に広がりました。死亡者数は、急速に増加しています。政府と WHO が推進している手洗いとマスク着用の呼びかけは、しばしば無視される傾向があります。同じことがヨーロッパのいくつかの国でも起こったと伝えられています。アジア、マレーシア、フィリピンの国々では、少なくとも今月末までロックダウンを実施することを決定したことが知られています。これはそれだけ見つかった COVID-19 の増加する症例と一致しています。結果と影響をどのように確認する必要があるかは分かりませんが、少なくとも流通チェーンの破り拡大の鎖を切り、症例の数を減らす努力がなされています。COVID-19 ウイルスの攻撃から立ち上げるために中国が特に武漢に出したことは、コロナウイルスの拡散を対決するための並々ならぬ努力と献身の組み合わせです。今、各国はそれぞれの試練に直面していますが、実際、すかしない嵐はありません。しかし、このウイルス攻撃により何人の犠牲者が歌われなければならないのでしょうか。克服して回復するのにどれくらい時間がかかりますか。それは本当に各国の努力と準備にかかっています。世界は中国の武漢がどのように直面しているかを学ぶ必要があるようです。コメントを終わります。今日の歴史です。最初はチュニジアはフランスからの独立を宣言したについてです。1881年以来、チュニジアはフランスの保護領に属する国になりました。第一次世界大戦が終わった後、デゴンドはチュニジアの人々によって集められ始めました。運動は第二次世界大戦が終わった後、フランスからチュニジアを解放することに成功しました。チュニジア共和国はヨーロッパ大陸に面し、地中海から隔てられたアフリカ大陸の北端に位置しています。チュニジアはヨーロッパ、中東、アフリカの交差点にあります。 攻撃したについてです。1995年3月20日に東京の地下鉄でサリンガスを含む多くの荷物が広がりました。オムシンリ教によるガス攻撃により12人が死亡し、5000人が負傷しました。主派の議長は40代の盲人である朝原祥子が務めました。最後は世界のおとぎ話の日についてです。世界おとぎ話の日は1991年から1992年までの間にワールドストーリーテリングで世界物語の日という名前でスウェーデンで始まりました。5年後の1997年3月20日にオーストラリアのパースのゴリブはセレブレーションオフストーリーと呼ばれる記念式典を開催しました。同時にメキシコと南アメリカのいくつかの国も世界おとぎ話の日を記念しています。それ以来世界は3月20日に世界おとぎ話の日を作ることに同意しました。今日の歴史を終わります。
ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
Aku bermimpi.
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は COVID-19 のパンデミックの脅威の中で、国内産業のプレイヤーの情熱に拍車をかけるについてお伝えします。産業上は国内市場の輸出のニーズを満たすために、国内産業関係者の生産意欲を引き続き高めています。実施された戦略的措置には、コロナウイルスのパンデミックへの影響に対する世界的な経済的圧力の状況の中でも、原材料の可用性を維持することが含まれます。産業所のガティ・ウィーバワニン市中小産業総合局局長は、彼女のオフィスは中小産業のパフォーマンスを回復されるために、中小企業の動きを少しすると決意したと述べました。中国武漢でコロナウイルスが発生した当初、原材料の一部が中国から来たため、同国の中小企業の活動に大きな影響がありました。しかし現在、中国の一部のメーカーは営業を開始しています。ガティによると、この勢いはインドネシアのが生産量を増やし始めるためのターニングポイントでなければなりません。彼は彼らの輸出活動が通常に戻ることを用いました。産業所の事務局長であるアフマッシゲ・ビワヨノは、輸入手続きを容易にするために、政府は製造業部門に刺激策を発行したと述べました。例えば、各国産の原材料の手順の簡素化します。また、所得税に12兆の緩和は、需給の特定の部門、輸出目的の輸入関税を緩和、および中小企業輸出の輸入義務の緩和に課されています。原材料の輸入のために緩和を受けた中級の製造部門、すなわち化学産業と化学製品、その他の輸送機器産業、食品産業、基礎金属産業、塩および紙製品産業、飲料産業、製薬産業、薬品化学、伝統医学、自動車産業、トレラー、セミトレラーです。さらにゴム産業、ゴム製品とプラスチック、非金属、工業、アプレル産業、電気機器産業、繊維産業、家具産業、コンピュータ産業、電子製品、電気です。2020年4月から9月までの6ヶ月間有効です。アグスクミバン産業省は、政府は今後も評価を続け、必要に応じて新たな取り組みが行われると述べました。
Bagai balas singgah cari sepi hidupku, namun tak juga ku jumpa. Tak daya ku kejar hari, ada doa, ada harap, ada tangis dan nestapa. Telah kau beri sepi tiada bertepi.
次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えするパーソナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パーソナインドネシアです。今日はティルトフソルという温泉をご紹介します。バシタン地域が東ジャワ州の南海岸、正確には東ジャワ州の西端に位置しています。北はポノロゴ県、東はトレングレック県、南はインド洋、西は中部ジャワのモノギリ県に隣接しています。バシタン地域は世界遺産の山々、美中多くの自然の洞窟層で知られています。しかし、洞窟や美地の美しさを提供する自然の魅力の中で考えた人は誰が考えたでしょうか。観光地である温泉がありまするの。 Java itu agak sereo banyu anget to yobu onsui yoku jowa pashitan shi no choshin kara yaku 15 kilo. Ido kyori wa yaku 20 pun desu. Pashitan shi kara tirto usoru to iu name no onsui yoku jo ni mukatte men ストレット no pashitan po no logo wo suka suru hitsuyo ga arimasu. Aruchosari ichiba no touchaku shitara tabi wa kita ni mawari. Aruchosari tori banyu anget ni mukaimasu.このお風呂は道路の端にあるため簡単に薄けることができます。バニュアンガドは白い石の丘またはケルル山のシャーマンの下にあります。テルトウソルとして知られているバニュアンガドの卓越は温水は体の健康のためにあります。テルトホソル温泉の施設は滞在するために行かれることのできる別荘と大人と子供用のいくつかのスイミングプールがあるということです。また泳ぎたい場合や釣り線を持たない場合は地の近くの屋台で利用できる水着をレンタルできます。訪問者が泳げすここで水の熱を感じたいのであれば心配する必要はありません。プロエリアには入浴に使用できるお湯の入ったバスルームが充実あります。テルトウソル温泉には4つのプールがあり、最上部にはミンプール温泉、2つの大人用プール、子供用プールがあります。温度が高すぎるため訪問者はミンプールの水に入ることも水に触れることも禁止されています。3つのプールに送られ、温度が人体の温度に一致するように冷水と混合されます。大人用プールの深さは約 1.5 メートルで、子供用プールの深さは30センチメートルです。トフソル温泉のスイミングプールに使ったり入浴したりすると、木々が生い茂る緑の丘に囲まれ、山頂がケルル山と呼ばれる白い岩の崖に見えるため雰囲気はより快適で涼しいものになります。ここで再生される温水にはテームスルの石灰と硫黄が含まれているため、近くや火山地域でよく見られるような強い臭いはありません。ここの風呂の水は非常に綺麗で透明であり、泳いだりひたすかすした後に肌にベタベタしないことが効果ですがあります。バニュアンガド温泉は24時間営業しています。デルタホソド浴場の水は熱すぎないため、多くの人がそれを治療薬として使用しています。の皆さん、これでパーソナルリシャを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
Jatuh cinta aku. jatuh hati. Tapi mengapa kini kau tinggalkan aku? Kau memilih dia. Ku bersumpah atas nama cinta, aku tak rela kini kau telah jadi miliknya. Ku jaga kesetiaan cinta, tapi kini kau kecewakan. Hatiku terluka. Engkau yang menyakiti aku, engkau yang lukai hatiku. Tapi kini engkau telah jauh dariku. Meski hati ingin dekat, ku bersumpah atas nama cinta, aku tak rela kini kau telah jadi miliknya. Jaga kesetiaan cinta, tapi kini kau kecewakan. Hatiku terluka. Feel my pain, living in my eyes, 'cause you let me down. Ku jaga kesetiaan cinta, tapi kini kau kecewa. Telah jadi miliknya. Ku jaga kesetiaan cinta, tapi kini kau kecewakan. Hatiku terluka.
Voice of Indonesia.
Yeah.
リスナーの皆さん、今お聴きいただいた歌はバラソアラのバハスバハサでした。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワルナワニのコーナーです。
リスナーの皆さん、ワルナワニです。今日は本日はドローン技術で空飛ぶタクシーを開発するインドネシアのソタプーに感謝するにすべて説明します。テクノロジー技術、特にフロックスと呼べるドローンテクノロジーは、ドローン別の飛行タクシーを開発しました。フロックスは、バントゥルの世話にあるバンガンハルジョのジョグジャカルタにあります。このタクシードローンは最大200キログラムの制限で2人を囲むことができますが、1回のバッテリー充電で最大800キロメートル移動でき、また海抜2400メートルのコドマテ約1時間飛行でいます。フロックスのサルトブタクシーはドイツで2020年4月に12日から24までに展示されます。ハノバメセは産業技術分野で最大の国際展示会イベントです。このイベントには73カ国を代表する6500このイベントには73カ国を代表する6500人以上の参加者91カ国から25000人の海外からノノモンシャが参加し、約60万人なビジネス関係者を生み出します。フロックスのチームは航空機業界で経験を積んだ優秀なり人々で交際されています。このタクシードローンの開発を開始する前に、フロックスのチームは2年間研究を行い、10億ルピアに達する資金を費やしていました。航空タクシーサービスの市場シェアをターゲットにすることにより、タクシーの無人機は後で貨物や物品、軍事上の荷物、およびで道路でアクセスすることが困難なへの応急措置などの様々かな緊急の利益を輸送するために使用されます。このタクシードローンの利点の一つはエアレンを介して高速渋滞を kahin dekiro tame. Yuzaga moku te kichi ni subaya ka dekiro koto des. Mata kono aya takushi wa kangyo ni yasashiku. Shio sareru den ryoku wa batiari kara. Kyoku sareru den ryoku de aru. Kuri kaisi juden dekiro tame. Ose no konseki wa nokorimasen. Risunan no minasan, kore de waruna waruni wo owarimasu. Asta mo hoka no minryoku teki na topiku de mata oai shimashou.
Pertengkaran semalam di antara kita. Kini ku harus berdiri di tepian hati, bimbang tuk memilih. Kau harus tahu, dalam hati ku bergetar. Waktu ku tahu, ku terluka saat kamu buat ku menangis, buat ku bersedih. Ucapkan maaf, maafkan aku. Aku pun mencoba. Bimbang untuk memilih
インドネシアより世界をお届けしているボイスオブインドネシアです。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。リスナーの皆さん、パプアのアプセ歌にお伝えします。インドネシアヒットにとって音楽はアイデンティティを表現する一つの方法です。各地域には音楽的な特徴があります。特異性は曲の歌詞にも表示されます。それらの一つは歌アプセにあります。この歌はパプアから来てます。この歌は祖父母に別れを告げた孫でドレリワンに向けて出発することを伝えています。過去窓越りのドレリワンはかつて重要な港でした。リスナーの皆さん、これでアプセを聞いてみましょう。音楽の広場を終わります。明日も他の魅力的な歌でまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、ボイスオブインドネシアのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は voice.of.indonesia、 Twitter は BOI Indonesia、 メールは boi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。